こんにちは、お祈りをいただきまして、主人のカナダでの収容会の御用も守られていることを本当に感謝いたします。また今日はこの大切な礼拝の御用を仰せつかりまして、本当に小さきもので、足りないなってことをつくづく思わされるんですけども、こうして皆様の、お祈りのおかげで、支えられていますことを感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天の神様、このようにこの週の初めにあなたの御前に愛する兄弟姉妹と共に集わせていただきましてありがとうございます。神様、私どもはそれぞれ持ち場立場が違います。どうぞ抱えていることごとも違います。この時私たちに必要な恵みを持ってこのところを臨んでください。神様、あなたのお言葉をください。お願いいたします。どうぞこの時、愛するマコスカ姉妹、もうじき出産を控えておられます。昨日もお腹も張っておられるということを伺いました。どうぞその出産の時を守ってください。そしてそれと同時にお母様が先週食べることができなく入院することになりました。神様、どうぞ厳しい中にあります、どうぞ姉妹のお母様を支えてください。癒し守ってください。どうぞ弟さんやご家族、お父様が看病に付き添ってますから、本当にそういうところに共にいてください。そして神様、お母様が水曜日には検査、木曜日には手術を控えております。どうぞ体力を与え守ってくださるようにお願いいたします。赤ちゃんを見たいとおっしゃってたあのお母さんに、本当にどうぞあなたが赤ちゃんを見させてくださるようにお願いいたします。何よりもまたイエス様ご自身の救いがお母様のうちに与えられますように切にお願いいたします。またこの場はあなたが守って、私どもにも必要な恵みと救いを与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ただいまコリント人への第二の手紙1章の1節から11節をお読みいただきました。このところでは、苦難、患難という言葉がたくさん出てきています。この11節までの間に7回出てきています。そして慰めという言葉は同時に11回出てきています。患難と慰めというのはどうやら切り離すことができないようですね。そして私はこのところから今日は慰めの神ということで、語らせていただきたいと思います。神様が私たちにとって慰めの神様なんだってことなんですね。第一に、聖書の神は私たちの痛み苦難を知ってくださるお方なんだ、そのことを知りたいと思うんですね。イザヤ書の53章はイエス様が生まれる予言をされています。十字架の予言だと言われています。そこには悲しみの人で病を知っていたとあります。私たちが歩む中、本当に人には語ることがなかなか難しい悲しみ、苦しみっていうのを経験します。乗り越えることができるだろうかと思うような困難なところを歩むことがあります。イザヤ書の53章をお開きしてみたいと思うのですが、旧約聖書のイザヤ書53章、3節お読みいたします。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また、顔を覆って忌み嫌われる者のように、彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。続きますけれども、神様は、この世にイエス様を送ってくださいました。そしてイエス様ご自身は 人として肉体をとって生まれてくださいました。そしてイエス様は私たちの病をも知っていてくださったっていうんですね。私は、私は以前、なんて言うんでしょう、心が痛むという経験をしたことがあります。あるいくつかの喪失感と同時に、濡れ衣をかけられるような辛い思いを経験したことがありました。その時に私は、心が痛い、心って痛むんだって感じたんですね。でもその痛みをどうしたかな、どこまで誰に語っていいかわからない、そのような時でした。神様はそのような私に、でも詩編の66編の御言葉をくださって私を支えてくださいました。詩編の66編の五節ですね。来て神の御業を見よ、人の子らに向かってなされる恐れるべきかな。神は海を越えて乾いた地とされた。人々は徒歩で川を渡った。そのところで我々は神を喜んだっていう出エジプトのところです。神様はこの困難を乗り越えさせてくださって、出エジプトの時に海を分けて陸を歩いたように、この困難を乗り越えさせてくださる、そういう約束を私にくださいました。そして続いて読みますと、詩編の66編の10節には、神よ、あなたは我らを試み、白金を練るように我らを練られた。神様は愛する者を訓練されるっていう言葉があります。また本物ができるように練られるっていう、そういうこともあります。私は痛い思いをした時に、困難の時に、あ、神様は私を練ってくださってるんだ、そのように受け取ることができました。そしてそれと同時に、神様は10節で、人々に我らの頭の上に、人々に我らの頭の上に乗り越えさせられた。我々は火の中、水の中を通った。しかしあなたは我らを広いところに導き出された。神様は私たちの歩みを、その困難の中を通り越させてくださるお方。そして広いところに、もっと祝福のところに私たちを導いてくださるお方なんだっていうことを、私はこの詩編を通して教えられました。でも困難の真っ只中は、こういうことはなかなか喜びとして実感できません。むしろ悲しくて悲しくて苦しくて、本当にこのようなことがあるんだろうか、目の前が真っ暗になってしまうような、そういうところに私たちは置かれてしまいます。だから神様がこのような聖書の御言葉を送ってくださって、そしてイエス様を送ってくださってるんだなってことを思うのです。今回の東北の震災におきましても、本当に、心が痛むことがありました。私は震災後1週間足らずの時に、石巻の、看護師と電話でお話をした時です。看護師さんが電話の向こうで、私は家も流されて家族とも会えず、そして、病院には廊下にいっぱい人がいて、助けを求める人がいて、大変なんです。寝ることもできない、食べるものもない、水も限界、電気も自家発電で限界があります、薬も限界です。私が言って、何かのお役に立てるでしょうかって言った時に、真っ先に、本当に来てくださるんですかとおっしゃってました。あ、本当に傷んでるんだな、 そのことを思わされました。そしてその痛みの中で祈り、私は今回被災地のボランティアに行くことができました。でも私は私には限界があるんだなってことをつくづく感じることもありました。たくさんの痛みを負った方を目の前に何ができるか、本当にそのことを私は力不足を感じさせられました。祈ることしかできない、家族みんな流された、目の前でお袋亡くなった、そういう人 に対して本当に祈ることしかできない自分を思わされました。もちろん私はクリスチャンですから神様に祈りましょう、そして祈りました。でも本当に力がないな、足りないなってことを思わされました。今回またこれは、お聞きしたことなんですけれども、ある牧師先生はご自身が被災者でありながら支援活動に必死で当たっている方のお話でした。他のところから避難所に物資を届けようとしましたときに、突如自分の心が耐えられなくなって、思わず避難所から飛び出してしまった、外で泣き叫んでしまったっていうんですね。それぐらい自分の心が傷ついてるんだなってことをに気がつきましたと語っておられました。詳しいことは語ることできませんけれども、本当に自分ではコントロールすることさえ難しいほど心が痛む、苦しい、そのような痛みを今回どれほどの方が経験されているかなということを思わされます。一瞬にして家族も家も亡くなった、残ったのは借金だけ、そしてこれからどうやって生きていこう、仕事もない、そしておまけに慰められる言葉はいいんですけれども、そこに泥棒にあったって方もおられました。それは本当に心をズタズタに引き裂かれるようなことだったかなと思います。そんなところに第三者が同じように心を痛めても溺れてしまう、本当に自分自身が心を痛んでたら助けることができずに溺れてしまう、そのような状況なんだなってことを私も感じましたし、その先生のお話を聞いても感じました。でも聖書の神様は、本当に聖書の神様だけが私たちのその溺れている人間を救い助けることができるお方なんだなってことを思うんですね。神は実に一人子であるイエス様を私たちをこの世に使わせてくださいました。それほど私たちを愛してくださっている神様です。イエスは滅びゆく人間を十字架で許し救い出すために送られてきたんですね。神様があまりにも私たちの人間の罪、苦難、その痛みをどのようにしたらよいか、神様の救いの技はすごいなと思います。イエス様はナザレの町で大工の息子として育ち、仕事をして多くの悲しみや痛みを味わわれました。最後は十字架について、すべての人の罪の身代わりとなってその罪を担ってくださいました。そして救いの道、許しの道を開かれました。痛みと悲しみを担ってくださる方がこの神であることを、私たちの、そして私たちのこの患難を共に担ってくださるお方がここにいるんだなって、いらっしゃるんだなってことを覚えたいと思うんですね。ヘブル書の、すいません、ペテロ第一の手紙の2章の 20節以降お読みいたします。イエス様の十字架のことがここに記されてあります。悪いことをして鞭打たれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読みせられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。さらに、私たちが罪に死に、義に生きるために十字架にかかって、私たちの罪をご自身の身に負われた。その傷によって、あなた方は癒されたのである。先ほどお読みしました、イザヤ書とも重なるように思います。その傷によって、あなた方は癒されたのである。イエス様が傷んでくださった、身代わりになってくださった、そのことによって私たちは癒されたのである。神様は私たちの痛みを理解してくださるお方、知ってくださるお方なんだということが第一ポイントです。ですから、困難、苦難、私たちはそのことに遭遇したときに、一人ぼっちだと思わないでください。このお方が、誰にも言えなかったとしても、このお方が私の苦難を、痛みを分かってくださるんだということを知っていただきたいのですね。東北の震災では本当に多くの方が犠牲になりました。でも、関東大震災、でも関東、東京は焼け野原になりました。まるで戦争の後のように。その時にある宣教師の方が十字架を見上げながら歌った賛美歌があります。それが聖歌の陶器国屋という賛美歌です。聖歌です。聖歌の397番にありますけれども、歌詞だけお読みしたいと思います。陶器国や海の果て、いずこに住む神もみよ、慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり。水はあふれ、火は燃えて、死は手広げ待つ間にも、慰めもて変わらざる主の十字架は輝けり。仰ぎ見れば、など恐れん、憂いあらず、罪も消ゆ、慰めもて変わらざる、主の十字架は輝けり。慰めもて、慰めもて、我がために揺れ動く、地に立ちて、なお十字架は輝けり。このような賛美がどれほど多くの人たちの心の慰めになったことでしょうか。また今回の震災におきましても、どれほど多くの方々の心に届いたことかなってことを思うんですね。本当に石巻のある姉妹が語っていたことです。その姉妹は学校の先生をしておられました。震災の当日、子どもたちを3階に避難させて、水は1階、2階と上がってきたそうです。そしてなんとかその時は逃れたけれども、食べるものがない。そして周りの人たちを見るならば、本当に助けて、助けてって叫ぶ人がちょっと高いところにたくさんいたそうなんですね。でも次の波が来た時には、その人たちはもういなかった。代わりに瓦礫や車や汚いものがその 丘に乗っていた。本当にそのことを見たときに、目の前にしたときに、自分は何にもできなかった。クリスチャンなのに何にもできなかった。涙の語りでした。そして、食べ物が必要なので、水に浸かりながらですけれども、杖をつきながら、釘を踏まないように行ってね、食べ物を求めに出かけたそうです。でも、釘を踏まないどころか、マンホールの穴に自分の足を入れないのがせいぜいで、水に浸かりながら行ったそうです。本当に助けてっていう人を助けられずに、その声がだんだんだんだん小さくなって消えていった。そのような声を聞きながら、自分はクリスチャンでありながら、本当に力の足りなさを身にしみた、おっしゃってました。私はどうしてもっと語れなかったんだろう。イエス様のことを語れなかったんだろう。助けてあげられなかったんだろう。それで心が痛んだ、言います。でも、姉妹は本当にそのことを証ししながら、神様が私を支えてくださったということをしきりに語っておられました。姉妹の心にも本当に神様の慰めがあったんだなということを私はその時感じました。第2のポイントに入りたいと思うのですが、パウロの苦難と慰めの神ということで、次のところに進んで入りたいと思います。コリント人への第2の手紙の1章の3節、4節、5節とお読みいたします。3節、先ほど目を留めるべきでしたが、褒むべきかな、私たちの主、イエス・キリストの父なる神、憐れみ深き父、慰めに満ちたる神。憐れみ深き父というのが、本当に痛みを分かってくださる神様だ。そのようなことなんですね。そして、4節、神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただくその慰めをもって、あらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。いかなる患難とあります。そして5節続いてお読みしますが、それはキリストの苦難が私たちに導かれているよう、満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもまた、キリストによって満ち溢れているからである。五節には、キリストの苦難とあります。パウロが経験した苦難とは、いかなる患難、キリストの苦難。それは一体、どういうものなのでしょうか。パウロはシリアに向かって船出しようとしたときに、伝道旅行でですね、船出をしようとしたときに、彼に対するユダヤ人からの陰謀があって、マケドニアを通ることにしたとあります。自分に対してのユダヤ人の陰謀は、もっとはっきり言えば、殺害の計画が あることが分かっていました。そして彼は陸上で北に向かって、マケドニアを通って、そこから英海を渡ってトロアスに戻ったりという大変な道をわざわざ通っていくことがありました。そして伝道旅行をしていく中で何度も命を奪われるような危険に遭ってきました。コリントの第二の手紙の11章の23節から28節をお開きください。コリントの第2の手紙、11章の23節。彼らはキリストのしもべなのか、私は気が狂ったようになって言う、私は彼ら以上にそうである。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から41に足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、 石で打たれたことが一度、難戦したことが三度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、苦労し、老し、苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごした。過ごし、飢え渇き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。なお、いろいろなことが他にあった。他に、日々私に迫ってくる諸教会の心配事がある。彼の苦労が少し見えてくるような気がします。どんなにか命が狙われる、そして実際本当に死に直面するような場でいたんだかな、苦しんだかなってことを思わされます。でもパウロは神様から慰めを受けたっていうんですね。単なる同情や優しい言葉ではなくって、慰め、励まし、勇気づけ、つまり内側から力づけと生きていこうっていう、そのような慰めを与えられたっていうんですね。パウロはキリストの苦難が私たちに溢れていると言っています。これはどうも私たちが自分の不信仰や不道徳の結果として来るような困難とはレベルが違う、懲らしめのような、その程度のようなものではないように思われます。キリストの苦難を私たちが担うとは一体どういうことでしょうか。6節でも、私が患難に、すいません、コリント人への手紙1章の6節でも、私たちが患難に遭うならそれはあなた方の慰めと救いとのためであり、慰めを受けるならそれはあなた方の慰めのためであるとあります。私たちと共に患難に遭う、私たちと共に慰めに遭う、共同体の捉え方です。これはパウロがどれほど教会を愛していたのかなってことを思うのですが、伝道と教会形成において私たちが受ける数限りない苦しみなのだということをが理解できます。コリントの教会は決して模範的な教会ではありませんでした。いろいろな問題があったようです。食事の問題、また男女の問題、そして、いろいろな問題があったようです。でもパウロはコロサイ書でも言ってますけれども、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているとも語っています。これは伝道と教会形成の苦闘を私たちが引き受けていくということなんですね。そのような苦しみがあるところに慰めもキリストによって溢れてくるっていうんですね。私たちが味わう苦しみは主のためでしょうか、誰のためでしょうか。パウロは自分の苦しみも患難も慰めもコリントの人たちの慰めと救いの達成のためだと言っています。パウロは自分の苦しみを知ってもらいたいというのでしょうか。自分の苦しみを数多く並べたところで、愚痴になるか、やけっぱちになるか、同情を飼うことを願ったのでしょうか。答えはノーです。では、なぜでしょうか。コリントの人たちが、パウロの苦難を知ると同時に、パウロの経験した神様からの慰めをもいただくことができると、パウロが確信していたからです。それが、キリストイエスを思う教会形成につながるとパウロは確信していたからです。私は 何か自分の個人的なこう性格なのかなと思うんですけども、何か我慢することが美しい言葉のような勘違いをしてたかなと今更思うようなことがあります。これは反省です。でも自分の苦しみを我慢するなら何の慰めにもなりません。私たちは我慢することはある時はとても大切です。でも我慢だけで終わるのでなくって、私たちクリスチャンはまた苦しみを分かち合うのも必要なことです。良いことです。聖書に喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとロマ書で記してあります。そして私たちクリスチャンはさらに苦しみの中にあっても、十字架の救いと癒しの神から慰めをいただきたい、本当にそのように思うんですね。神が自分たちの苦しい時をどのように慰めて励まして助けてくださったのかを語るときに、神にだけ恵みを感謝し、感謝を捧げることができます。先ほどの賛美歌、遠き国や海の果て慰めもてっていう、その賛美もそうですけれども、本当に神様にだけ賛美をすることができます。でもそれが本当に本当の意味で苦しんでいる人の救いとなり慰めとなるんだな、そのことを私たちは見させていただきましょう。私たちは今スモールグループの時を持って、そこでは分かち合い祈りの時を持っています。どうぞまだそこに参加されない方は、スモールグループに加わってとお互いに祈る時が持てたらなってことを思いますので、どうぞ祈って、参加してみてください。その場もそのような意味で慰めの時となることを願っています。パウロの得た患難と慰めは教会形成のため、伝道のためでした。第3のポイントに入りたいと思いますけれども、慰めを運ぶ器。人は一人ではいけない、生きていけないと語り、一人にさせないという本を出版された方がおられました。その方の講演に、私は今回震災のボランティアから帰る前日の夜に、遅い時間だったんですけれども行ってまいりました。奥田智志牧師という九州で、ホームレスの支援をしておられる先生の講演でした。その先生は今回の震災でも、真っ先に被災地に飛んで炊き出しをし、そして活動をされました。そして、ホームレスになったような方々に声をかけておられておられたそうです。ホームレスと何て言うんでしょう、こう、ホームレスの方々の中にある孤独な問題を先生は取り上げておられます。人は一人では生きちゃいけない、生きてはいけない、誰かと関わっていないと生きていられないんだっていうんですね。先生は本の中でホームレスのかなと思われる少年に声をかける時があったそうです。君お家がないの、ホームレス。少年はイエスと言えず首を振って、でも先生は察して、テレホンカードと一緒に少しのお金を出して、うちに来る、首を振る青年に、じゃあお家に帰る。そして青年はそれも黙って受け取ろうとしなかったそうです。でも先生はまた次の時もまた青年に声をかけて、君ホームレス、うちがないの、うちに来る。でもイエスと答えない青年に向かって、先生はテレホンカードとお金を渡す。 そしてある時青年はそれを持って行かれたそうです。それから何年もしてからその青年から電話があったそうです。先生、私は実はあの時死のうと思ってました。本当に痛みと悲しさの中死のうと思ってました。でも先生が声をかけてくださった。だから私は生きることができた。人間関係をつなぐことができた。父の家に帰ることができたんです。そのことを涙ながらに語っていたそうです。先生は孤独の問題を取り上げるときにこのように おっしゃってました。長年支援を続けて現場で確認したことは、絆には傷が含まれるということ、そういう事実だ。あ、先生は本当にどれだけ傷をご自分で受けてこられたかな。人を助けるために本当に裏切られることもあっただろうなということを伺いました。誰かが自分のために傷ついてくれるとき、自分は生まれてきてよかったと人は知るっていうんですね。同様に自分が傷つくことによって誰かが癒されるなら、自分が生きた意味を見出せると先生は語っておられます。奥田先生の生き様なんだなってことを思わされました。そして私は一つの質問をしました。先生、でもたくさんのホームレスの方々を支援するときにたくさん裏切られるってことありますよね。そうしましたら先生は、うん、でもね、僕も随分裏切ってきたからなっておっしゃったんですね。私はその言葉がとても重く私のうちに残りました。それと同時に、先ほどお読みしましたペテロの第一の手紙のイエス様の十字架の姿が目に浮かびました。罵られても罵り返さず、鞭打たれても返さず、ただただひたすら十字架を忍んでくださったイエス様、ああこの傷によって本当に癒されたんだな、これによって私たちは助けたい、助かってほしい、なんとか生きてほしい、そのように私は自分が癒されたし、今回のボランティアでもなんとか生きてほしい、そう必死で願ってボランティアしました。寝ずに本当にしんどい時もありました。このまま倒れるかと思った時も、今だから言えますが正直ありました。でもなんとか生き残った人が、奇跡的に生き残った人が生き続けてほしい、そう思いました。別れる時に避難所の方が、最初は助けられたことが、本当に助けてくれた看護師や医師が憎かった、恨んだ、涙ながらにおっしゃってました。どうして私を助けたか、どうして生きていったらいいか、でも当然出てくる言葉なんですね。実際そうなんですね。私ができることはほんのわずかです。だからこうしてあげるなんて、救ってあげるなんて、私の言葉から言えませんでした。ただ祈ることしかできなくって、聞くことしかできなくって、お祈りしようね、神様にお祈りしようね、教会に行こうね、教会に行ってね、それが精一杯でした。でもお別れのその時に、その夫人は本当に恨んでたけど、今は生きててよかったって思うようになった、たくさんの助けをいただいて、慰めをいただいて生きてみようかなと思うようになった、そして苦しいのは自分だけじゃなくて、そばにいた周りの人が 本当に一時も残さず亡くなった息子さんのことを思いながら苦しんでたんだって分かった。そして他にもたくさんの人が苦しんでたんだということが分かった。その時に私はお互いにお茶を飲みながら話をしながら慰め合うことができるようになってきた。絆が結ばれてきた。ありがとう、本当にボランティアに来てくれてありがとうって言ってくださいました。またある男性は、分かったよ、もう分かったよ、仕事なんかこの年で与えられるわけない、だけど生きてみるよ、ボランティアでも何でもいいから生きてみる、大勢の前で自分から生きてみるって語ってくださった時に、私はああ来てよかったって思いました。本当に。また東北の震災では想像を絶するほどの多くの苦しみ、悲しみが今もあります。家が流され、家族が流され、車も流され、仕事もない、借金だけが残った。ボランティアの知人からのメールでは、つい先日ですけれども、福島では高齢の方が、また畜産農家の方々が自ら命を絶たれたという悲しいメールをいただきました。私が実際ボランティアに行っている時も、一人の方が山でご自分から命を絶たれた方がありましたけれども、今本当に希望が見えない、そのような方がたくさんおられるんだなってことをこのメールから知りました。話は変わりますが、福島第一バプテスト教会の佐藤先生は、ご自分で被災者でありながら、避難者の生活の生の声をインターネットに載せたり、またメッセージで語っておられます。苦しみの中、神様が恵み守ってくださっていると語ってます。でもどんなに辛い中にあるのかと想像します。先生は、なんでこの時に、なんでここにこのような震災が起こったかとおっしゃってました。地震、津波、原子力の30の被災を受けられた。4月、もう被災してから4ヶ月に及ぶ放浪の旅をされております。でも先生は、出エジプトの現代版のように、神様が恵み守ってくださっておると、本当に困難の中、慰めをいただいた、そのことを証しして語っておられます。そしてそのメッセージは、今や、訳されて世界中の方が聞いておられます。たくさんの方が慰められて、実際そのメッセージを聞いて、本当に今死を目前にして、がんで死を目前にした方が先生のところに来られて、イエス様を信じて、そして慰められ救われた、そういう方をお聞きしました。先生は、なんでここか、なんで私か、心で叫んだ。でも、ある時お嬢さんが、お父さん、先生は震災当日、千葉におられましたので、福島に後からスーパーに行って、あるだけの靴下、あるだけのものを持って、お店から持って、そして運んで、避難所に行ったそうです。そして救いのために行かれたそうです。でもお嬢さんが、この時のためでしょ、この時のためにお父さんはあそこで牧師になって、そしていたんでしょって語られた時に、本当に目が開かれたとおっしゃってました。街道建築を何年もして、本当に多くの犠牲を払って教会が建てられ、教会が恵まれ祝福されていた時のこの被災の状況、言葉に表せません。でもこの時のためなんだってお嬢さんに語られた時に、力が湧いて慰めが与えられ、神様からの御言葉が湧いてきた。本当に今も大変な中におられると思います。でも私たちも、なぜこんな時かっていうところから、この時のためなんだっていう、そのような ところに置かれる時があります。私たちも人を慰めたくても力がない、弱さを感じる時があります。でも祈ることはできます。その人に代わって祈ることができます。神様の前に一緒に祈りますよという時に、その方が神様の御前に置かれるんですね。そして神様の愛と救いを信じて、イエス様の十字架を見上げて、本当に回復を祈るものとさせていただきたいな。そして私たちは一人一人が、私にしかできないことがたくさんある、そのことを覚えていただきたいと思うんですね。働きは小さい、存在も小さいかもしれない、でも本当に私しかできないことがたくさんある、そのことを覚えていただきたい。神様はどんなことでも慰めることができると、ここで語っています。パウロは語っています。イエス様の十字架がそのことをしてくださいます。イエス様は十字架を負ってくださっただけでなく、よみがえってくださいました。復活してくださいました。本当にもう希望がないっていうところに希望を切り開いてくださるお方です。どうぞこのイエス様を信じて、私たちは慰めの器とさせていただきたいな。パウロのように、本当に私たちは私たち自身でなく、神様がそのようにしてくださるということを信じて祈っていきたいと思います。お祈りさせてください。愛する天の神様、このように大切な礼拝の時ですけれども、神様、パウロが本当に多くの困難を得た時に、しかし多くの慰めをいただいたと、神様、それがコリントの教会のためであり、また私たちのこの救いのためでもあることを覚えます。神様、私たちは実際に生活するときに、本当に生きていくときに、試練と困難に打ちのめされそうになるときがあります。ああ、主よ、助けを与えてください。私たちが心を痛むときに、どうぞ私たちの信仰の目をイエス様に向けさせてください。十字架に向けさせてください。そして私たちは本当にあなたの慰めをしっかりといただいて、これが道だ、これに歩めと、私が共におると、世の終わりまで私があなたと共におると、どうぞ語り、支え、導いてくださいますようにお願いをいたします。しばしの時、それぞれが祈りの時とさせてください。